コリント人への第一の手紙を聞き続けて、本日が最後の第16章となりました。そして本日でこのコリント人への第一の手紙を終わります。でこの最後の16章、ここでパウロはこれからコリントを訪れようとしているが、まだ今そこには行けずエペソにとどまるということを語り、また先にコリントへと使わしたテモテのことをよろしくと頼み、またコリント教会からパウロのもとを訪問してくれた人々への感謝を述べ、そして今自分がいるエペソとその周辺の教会の者たちからの挨拶をこの16章で伝えています。そして最後にパウロ自らがコリント人に手書きで書いた文面が載せられます。これが16章の全体です。で本日の礼拝説教ではそのすべての箇所を事細かに語り尽くすことはできませんので、何点かに注目して語りたいと思います。一つ目は、パウロは今コリントに向かいたいが今はエペソにいなければならないというこの点です。パウロはコリント教会のことを思えばすぐにでも向かいたいところだったのですけれども、今はそれができないという状況にありました。それはなぜかというと、パウロ自身がその理由を述べています。8節、有力な働きの門が私のために大きく開かれているし、また敵対する者も多いからです。有力な働きの門が私のために大きく開かれていると言っているのは、このエペソでの、またエペソを拠点とした小アジア地方での伝道においてまだまだ多くの実りが得られそうだということでもありましょう。つまり自分の働きが生かされる場がここにあるということです。だから今はこの場を離れることができないと彼は言っているのです。有力な働きの門が私のために大きく開かれていると書かれているとですね、パウロ自身の自分の賜物が豊かに用いられて、また成果を上げることができる場が、エペソにあるという感じで私たちは理解してしまいそうになりますけれども、おそらくこれはそういうことではないと思います。そうかもしれませんけど、そうではないと思います。ポイントはここに、このエペソには敵対する者も多いということです。パウロがなおしばらくエペソに滞在しようとしているのは、良い働きの場があり成果を上げることができそうだからというだけではなくて、敵対する者による妨害もあるからであります。つまりパウロは決してエペソにとどまった方が楽に伝道ができて能率も上がる、それを考えてここにとどまろうとしているのではない。エペソにとどまるということは、多くの敵対者、また反対者たちに囲まれる困難な戦いの場に身を置くということです。彼はその困難の中にあえてとどまろうとしているのです。しかしそれはただ戦いに身を置くというだけではなくて、彼に敵対するものというのは、敵対者というのは見方を変えればまだキリストを信じていないものでもあります。そういうものが多くいる、そのものにこそ福音を伝えなければならない、イエス様を知らせなければならないということなんですね。パウロ自身が実はキリストに敵対する者の筆頭でありましたから、彼はその者こそ、敵対者こそキリストを知らねばならないということは身に染みて感じていたのだと思います。 私たちもそうです。伝道というのはキリストに敵対する者にキリストを伝えるということでもあるのです。もともとイエス様が好きな人にイエス様を伝えるってことではない。敵対する者に伝えていくっていうことだってある。だからそれは簡単なことではないし、だから伝道といって自分の行きたい場所ややりたいことを優先した先、そこが伝道の場というわけではないのです。困難の中にこそ、敵の真っただ中にこそ伝道の場があるのです。そしてその困難の中にこそ有力な働きの門が私のために大きく開かれていると彼は言うんですね。彼はそこに神様の導きを見ています。門が私のために大きく開かれている。その門を開いてくださったのは誰かといえば、これは神様です。自分が何か困難を克服して打開して門をこじ開けていこうと言っているのではありません。主なる神様が門を開いてくださっているから、困難はあってもその門を通っていこうとしているのです。パウロはこれまで常にそのように歩んできました。彼はしばしば自分がこうしようと思っていた計画の変更を余儀なくされてきました。そのことを彼は主の導きと信じて、主がこのことを禁じて他のことを自分に命じておられるのだと受け止めて、その導きに従って予定を変更しつつ歩みました。彼の伝道旅行においてもそのように主によって道を変えられることによってギリシャに渡ったということがありました。その結果コリントに教会が生まれてきたのです。すべては主の導きでした。主が行くなと止められた道を諦めて、主が開いてくださった門を通って歩んできたのです。私たちの信仰者としての歩みも、また伝道者としての歩みも同じです。私もそうです。彼はその後の計画も全て主に委ねています。7節に、もし主のお許しがあればしばらくあなた方のところに滞在したいと望んでいると言っているのはその思いの表れです。でも行くことができない、一緒にいることができないとパウロは思っている。自分の生んだコリント教会に行くことができないこと、共にいることができないということを、それを無責任だと批判する人もいるかもしれませんが、それがパウロの伝道旅行だったんです。そしてそれが伝道者の生き方なのです。さて二つ目は10節以下のところです。テモテのことです。テモテとは、テモテはパウロが第2回の伝道旅行の途中、小アジアのリストラの町で出会った若い信仰者です。パウロは彼を伝道旅行に伴い弟子として育てました。主の導きによってなおしばらくエベソに留まるパウロは、今このテモテをコリントに先に使わそうとしています。そしてそれに際してコリント教会の人々にこの若い伝道者テモテをしっかりと受け入れ、ふさわしく対応するように求めています。でそこに11節に、誰も彼を軽んじてはいけないというふうに書いています。若い伝道者をその若さのゆえにないがしろにしたり軽んじたりしてはならない。それはともすればそういうことがこの時代の教会の中でも起こっていたということでしょう。若い伝道者を尊重するというのはチヤホヤして接待をするということではありません。10節でパウロは、彼は私と同様に 主の御用に当たっているのだからと言っています。伝道者を尊重するというのは、その追っている主の仕事を尊重するということです。主の御言葉を述べ伝え、教会を導くという主の御用に当たっている。そこにおいてこのテモテも私も同じなのだ。いろいろな点で未熟さのある若者であっても、その追っている働きのゆえに彼を尊重しなさいとパウロは諭しているのです。もしかしたら神戸信愛教会の公認の牧師は私より若い方になるかもしれません。そのような可能性がゼロというわけではありません。私より若い牧師ってあまりいませんけれども、そういうことだってありえます。でも若さであったりですね、ベテランであっても、人はやっぱり至らない点がある。できないことがあり、できることがある。それは年齢は変わりません。その方が若くなくても、若くても主の御用、主の御言葉を取り継いで主に仕え、主が与えてくださる礼拝の御言葉と聖霊点を恵みとして兄弟姉妹たちが受けるために仕える、その牧者を軽んじることなく大切に扱ってほしいというふうに思います。その牧師が何ができるからできないからではなくて、その方が礼拝に仕え、御言葉を教師として教え、御言葉を取り継ぎ聖霊点を執行するために主が捉えたんだ、そして送ってこられた人だとして受け止めていただきたいというふうに思います。そして後任になる牧者の全ての面を支えてあげてほしいというふうに思います。最後の点は16章というより、この手紙全体のことです。パウロはコリント人への第一の手紙で最初から最後まで語っていた重要なことというのがあります。それは教会が一つとなるということです。それは最初から書いていました。コリントの教会がもうバラバラになっていたからでした。そしてその教会が一つになるということの要はイエス様にあるということを強く語ってきました。パウロはこの主イエスキリストによって、この方の十字架の技によって私たちは許されたんだ。私たちが一方的に敵対していた主なる神様との和解というのが、ただキリストによってなされたんだ。ではなぜそんなことが起こったのかといえば、それはただただ主なる神様が私たちを愛しておられたからだ。この神が人を創造の初めから作られ、そして見捨てるのではなくて、作られる前から見捨てるつもりはなく共にいようと決心してくださっていたからでした。旧約の時代それを契約にして約束を確かにしました。その約束、そしてその愛を主イエスキリストによって完全に私たちに示してくださいました。その主イエスキリストを信じ、主イエスキリストの恵みに預かり、主イエスキリストと共に生き従っていくところに教会が一つとなっていく。教会の一致がここにあります。そして兄弟姉妹たちの交わりの土台というか、交わりの場も主イエスキリストにあるのです。教会が一つになっていく、教会が一致していくというのは、人間同士が折り合いをつけて妥協して一致点を探るということによって得られるのではありません。そして教会の交わりっていうのは、人間の親しさや好き嫌いによる交わりではありません。そのようなものによって集まるのは党派です。この人が好き、この人の言ってることが好き、それは党派です。 キリストの体である教会は、主イエスキリストの十字架と復活による救いの恵みを告げ知らせる御言葉が語られる。そしてその救いの印である洗礼が授けられる。そして洗礼を受けて群れに加えられた者が、聖餐によって本当に自分が愛され、許され、命に生きているんだということを聖餐によって養われていくところに成り立っていくんです。そういう意味では、教会、私たちというのは主イエスキリストという誠に狭い一点に一緒に立っているんです。だからとても密になります。だから人と人とが接触するし、距離取って生きていくことができない。どうしたってぶつかり合う。だから喧嘩も起こるし、他の世界よりもより密なんです、私たちは。でも、私たちは何があっても、イエス様という一点からは追い出されはしないし、その上で何度も許しが起こる。和解が起こる。主イエス・キリストにあって私たちが一つなんだというのは、主イエス・キリストにあって私たちが交わっているんだということでもあるんです。別の視点から見れば、キリストにあって共にいることが本来できないものが共にいるということが起こりうるっていう。今日で私は神戸信愛教会の礼拝から離れます。私が牧者として立っているということ自体がそもそもありえないことです。私もイエス様に敵対していた者の一人です。その私がなぜか許されて、主に愛されて、牧師とされて、神戸信愛教会に使わされてきました。そもそもここには本来立つことができなかった者が立っている。そして兄弟姉妹と共にいることができなかったのに、いることができた。それはただただイエス様がそうしてくださったからです。本来は一緒に生きえない。そんな私が6年半も共にいることができたことを主に感謝いたします。しかしここで離れたからといって、私たちが共にいないということではありません。主イエスキリストにあって、私たちはいつも共にある。パウロと諸教会との関係がそうでした。キリストにあって共にあったんです。なんでそんなことが言えるのか。それは場所が違えど、時が違えど、主イエスキリストにあって同じ恵みに預かり、そして同じ愛に生きるからです。そのように主と恵みと愛に預かって生きる、主と共に生きるということの具体的な場所、具体的な姿というのは礼拝にあります。主イエスキリストの恵みと愛を受ける礼拝にあって、私たちは一生です。私たちは一つです。そしてこの礼拝が、終わりの日の神の国の実現なんです。現実がここにあります。イエス様と共にあるんだ。イエス様の言葉を聞いているんだ。イエス様と共に皆で祝宴を持つんだ。イエス様、その恵みに預かってイエス様、父なる神様、聖霊なる神様を褒めたたえるんだということが、この礼拝で起きている。この姿、この神の国が私たちに約束された未来であり、私たちの約束の地です。私たちはこの地上でバラバラになってもこの約束の地で合流するのです。先に死んでしまっても 残されて生きていても、この約束の地で合流する。今この地上でバラバラになることが寂しくても、イエス様において共に生き、礼拝において、時と場所を超えて、神の国の中に置かれていることを体験するとき、私たちは共にいるのです。それは、常しえに、主イエスキリストが、また私たちの愛するイエス様が、私たちと共にいてくださることによって実現します。地上で私たちが、その約束に生きるために、また愛と恵みに預かり続けるために、イエス様と共にあり続けるために、そのためにイエス様はこの地上に教会をお建てになりました。ですから教会の役目というのはこの地上の終わりの日までとなるでしょう。終わりの日には本当に私たちは完全に一つの場所で、神の国で、唯一なる神様の前に皆が生き、もうバラバラになることはなく共にいます。そこはもはや死もなく、悲しみも叫びも痛みもない。私たちをバラバラに分けてしまう全ての原因に対してイエス様が勝利してくださってるからです。最後の敵の死にも勝利してくださって、それらをもうすでに取り除いておられるからです。その約束の時、約束の地を目指して一緒に歩んでいきましょう。その終わりの日が来るように、パウロも今日自分の手で書いてます。マラナッタ、主よ来たりませ、主よ来たりませ、その日が来るように、それを祈り求めつつ、私たちの合流の地で神戸信愛教会の兄弟姉妹、そしてこの礼拝に集うすべての兄弟姉妹の上に、主イエスキリストの恵みと愛が、常しえに一同と共にあるようにお祈りいたします。天におられます父なる神様、今愛する兄弟姉妹たちと共にここにおることができていますことを感謝いたします。私たちの人生の歩みの中で、別れを経験し、本当に死ぬような思いになり、一緒にいることができないような、そういうような思いになることが多くありますけれども、それであっても私たちが主イエスキリストにあって、同じところに立ち、一つとなることを、あなたが望んでくださり、そして主イエスキリストの十字架によって、許しと和解と、常に私たちに見せてくださり、互いに愛し合いなさい、互いに許し合いなさいと本当にいつも語りかけてくださいまして、本当に感謝いたします。主よ、今共にいることができましたこと、そしてこれから離れるにしても、主イエスキリストにあって共にいることができますことを心から感謝いたします。主どうぞ、あなたは残された民を本当に年頃に愛して導いてくださいます。主どうか神戸信愛教会をあなたが愛し、主どうぞあなたにある誠の実りを与えてくださいますように、約束の地に向かって主イエスキリストにあって一つとなって歩んでいくことができるようにお導きください。すべてを感謝してこのお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。